はい、今日も元気に始まりました超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、メイプルさんからいただいたご質問です。
メイプルさん、
はい、先日の思考は自分のものじゃないという話についてお聞きします。個人の性質や体験に基づいた思考がやってきていると思っています。A さんの思考は A さん独自の、 B さんの思考は B さん独自のものではないでしょうか、ということでね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
思考は自分のものじゃないという話についての疑問ですよね。
なるほど、
うん、でね、先日ちょっともう朝の瞑想会
はい、
でこの話題取り上げて説明してたんですけど、
うん、
自分の思考、自分の感情、自分の感覚、自分の体、自分の子供とかね、
はい、
いう言葉使うんですけども、
うん、
さてこの肝心の自分というのは一体どこにいるのか。
そう、そこですよね。
ね、あんまり人間って考えてないですよね。
そうですね、自分自分っていう割にはね、この自分っていうのは一体どこにいるのか、一体何なのかっていうね、根本的な問題ですよね。
結論から言うと、自分って概念なんですね、うん、
はい、
家とか、家あるじゃないですか。
家ですね、お家ね、はい、
うん、家の解体工事見たこと大体あると思うんですよ。1回2回こう、うんうん、通り過ぎぐらいでね、
はい、
うん、でまあ見た人は家っていうのは壁とか屋根とか柱とか
窓とかね、
うん、うん、そういうものの寄せ集めだってことわかるじゃないですか。
はい、
うん、ですから一つずつ部品を取り除いていくと結局何も残らないわけで。
そうですね、何もないですね、空っぽ
空間だけだもんね。
はい、
あ、ただのラベルだったってことはわかるわけですよね。
うん、うん、
うん、でね、自分というのもそれと同じなんですよ。
うん、
で試しにですね、紙を一枚用意していただいて、
はい、
自分のものだと思っているものを書いてみていただくと、
うんうん、
で先ほどの思考とかね、
はい、
感情、感覚、
うん、
記憶、
うん、
所有物ですよね。
そうですね、
はい、自分のものだと思っている、でね、書いて、でまあ一個ずつ上から消していってほしいんですね、うんうん、あの横に線引いて、
はい、
そうしたら最後に何残ってんのって。
そうですよね、一体何が残るのか、
うん、自分って一体何なのよと
、うん、
全部消した後で見てほしいわけですよ。
はい、
うん、だったら結局自分というのはこれは自分のものだと思っていたものの寄せ集めだったと。
そうですね、
だから熟装パズルってあるじゃないですか。
はい、
あれと一緒ですよ。
うんうん
うん、パズル組み合わせたら自分って書いてあったと。
うん
そういうこと、うん、結局自分なんて実体がないということですよね、
うん、そうですよね、
うん、だからね、まあこんな話何回聞いていただいたとしても、
うんうんうん、
メイプルさんにこれで納得しろって言ってるわけじゃなくてですね、
うん、
これを確かめるためにゲームをする。
そうですね、もうあのそこが一番大事ですよね。
これ肝心の感覚がないと、
うんうん、
こんなん絵に描いた餅なんですよ。
そうですね、
うん、本当かどうかを確かめるということがまあ最も大事なことであって、
うん、自分で確かめるのがねやっぱり一番ですよね、
う
ん
う
ん、
だからね、知識とかいうのはね、何を確かめるのかという、うん、そのまあ言うたら出だしですよね。
そうそうそう、
うん、
そうですね、
そうそうそう、うん、だからね、うん、知識も大事なんだけども、まあほとんどもう経験するしかないと、
うんうんうん、
感覚を味わうしかないんですね。
そうそうなんですよね、
うん、だからね、もしね、うん、本当のことを思い出したいと、
うん
うん、いうことであれば、ぜひこのゲームをプレイしてみていただきたいなと思います。
そうですね、この間もね、うん、今の話ね、リンクしてるんですけど、セッションでね、ある方がね、うんうん、話してたら、あーって、
うんうん、
もうこのなんかこう完成された一枚の 絵のようなこのパズルが、はい、全部吹き飛んだ、吹っ飛んでもバラバラになって、
うん、
もう消滅した感じがしますって言ってました。何にもなくなったと、
ね。それ何やってる時に？
セッションでね、お話してる時に、ね。
はいはいはいはい、
はい。本質的な話をしてる時に。
あ、そうですか。
あ、そうそうそう。うん、あ、面白いなと思って、
う
ん、見事にね、
そうね、
パズルがチリチリバラバラに吹き飛んで消滅しましたって言ってね。
そうね、だから本当にそうなんですよ。
ね、うん、そうなっちゃいますよね、うん、
だからね実際、まあ、まず紙に書いてっていうことをやってもらって、うんうんうん、
はい、
あれってちょっと思って、うん、それでもまだまだその自分自分で言ってる思考がね、
うんうんうん、
思考が自分のものじゃない、もう面白いですよね、思考が主張してるだけで自分だ自分だって言って
そうそうそうそう、
まあそういうことも全部ね、あからさまに分かっちゃうんで、
はい、
はい、ぜひやってみていただきたいと思います、ということで明日27日はサークルアップということで、
そうですね、はい、はい、日曜の午後スタートですね、1時半に、
明日は日曜日だよね、
はい、はい、そうです、
はい、午後は
うん、1時半からなんで、
1時半、
ね、うん、はい、のんびりね、午後のあのひとときをね、憩いの時間として過ごしていただければ
はいはい、なんかグループトーク
みんな、はい、いつものように
こうね、ズームって例えば、30人40人集まっても、
はい、
4人ずつの部屋に分かれたりできるわけですもんね、
そうですね、小部屋にね、はい、少人数で分かれてね、うん、はい、なので気楽にゆっくりね、あの、うん、お話ができますね、
そうね、誰と一緒の部屋になるかは全くわからないと、
そうだからワクワクドキドキで楽しみですよね、それも、ね、
だからね、ズームのね、素晴らしい機能の一つだと思いますよ、
そうですね、はい、
ね、ボタン一つで誰、
そうなんですよ、自動振り分けでね、
自動振り分けで、うんうん、で時間が来たら自動的に元にみんなで、
ま、一瞬でメインルームに戻っちゃうんで、
メインルームに戻ってくるというね
面白いですね、うん、
これよくできてる、
本当本当すごい
ですね、これはすごい、うん、
これは面白い、
はい、だからそれを機能を生かしたのがこのサークルアップでして、
そうなんですよ、すごい楽しいですよ、
ね、そうですよね、
面白いです、
はい、はい、ということで、もう最近入ったという方もなかなかね、
うん、うん
うん、本当ね、もうこのゲームに参加する方はですね、
はい、
もうなかなかこのズームで顔出しが嫌だとか、
うんうんうん、
恥ずかしいっていうことでしょうね、
そうですね、やっぱりな最初はね、皆さんね、そうなんですよ、緊張するしね、
そう、
うん、話すの苦手とか、やっぱり人見知りだとかね、
うん、
そういうちょっと壁があるんですけど、でもピョンってね飛び越えちゃうと、なんだなんだっていう感じで、
うん、
すごい楽しくなりますんで、
だってみんながそう思って、
うん、
集まって、そうそうそう。
皆さん一緒なんです。皆さん人見知りで。
そうそうそう。だんだん慣れてきて面白くなって、
そうなんです
よ、毎月楽しみになってきたのがこのイベントなんでね。
そうなんです。
はい。まあ ね、とりあえず、まあ、どんなもんか、ちょっと見たろうかっていう感じでね。
そうそうそうそう。まずお試しでね。
はい、
だってね、あまりこういう話って、よそでできないじゃないですか。うん、私たちね、お友達とかとでもね、こういうゲームのお話って、
まあやってる人ほとんどいないだろうね。
そうそう、仲間がいないんで、うん、身近にね、
うんうん、
皆さん一人で普段は黙々とやってるんで、
そうだね、
こういう月に1回ね、そういう全国各地のお仲間、まあ、世界中にいますけど、
はい、
うん、集まってね、
はい、
気兼ねなくこういう話ダックバラにできる機会ってすごく貴重ですし、
そうやね、
楽しいと思うんで、
はい、はい、
皆さん気楽に参加いただければ嬉しいです、
はい、はい、それと、アキさんのヒーリング瞑想っていうのも後半はやるわけですもんね、これ、
はい、そうですね、もう定番になっております、
はい、はい、
皆さん楽しみにしていただけてるんで、はい、ありがたいですね、
はい、まあ実用的でもあるのでね、はい、この瞑想は、
はい、
ぜひ覚えてみていただきたいと思います、はい、はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.
Hi, Joji から本当の話。
はい、本編の方もポストにいただいたご投稿、
そうですか、
はい、はい、それもお二人から。
おお、なんか最近ね、ご投稿が多くなってきてるようで嬉しいですね。
そうですね。でね、はい、まだまだ溜まってる部分もあるので、
はい、
すいません、ちょっと遅れ遅れで申し訳ないです。はい、ミオさんとゆるり猫さん。
ゆるり猫さん。
はい。まず、ミオさんからのご質問です。
はい。
私のように、独身で子供もおらず、一人暮らしで会社勤め、貯金も細々としかできていない状態だとしたら、私さんは生命保険に入りますか？続きまして、ゆるり猫さんです。
はい。
ちょっと文章を短く編集させていただきました。はい、足立さんとあきさんは、ワクチンの接種を受けますか？私は受けたくないし、家族にも受けてほしくないと思っています。理由は、ワクチンの副反応です。自分の気持ちと社会の雰囲気の間で揺れています。自分の打ちたくないという意思はこのまま貫いていけばいいのでしょうか、ということでございまして。
はい、なるほど。
まあね、お悩みのことで。長ラジの回答はいつも、まあ、先週もそうでしたけど、単純でして。
はい、シンプルですよね。ね、
前回は気にしないでください。
うんうん、
だったんですけども、うん、今回の回答は、放っておいてください。
放っておいてください。
放っておいてくださいですね。
はい。
まあ適当に答えてるんじゃなくてですね。
うん、うん、
いつも僕は真面目にやっております。
そうですね。
はい。
はい。真面目に答えております。
はい。いつもより真面目に回しております。
はい、はい。結構ね、深刻なご相談ですね。
はい。まず、ミオさんの投稿を読ませていただいたときに、
はい。
ちょっと昔の話なんだけども、うん、ある方から生命保険について、こんな話されたことを思い出しまして、
はい。
そもそも、自分が存在していないのだったら、死亡保険金なんていらないですよね。だって死んだ後に死亡保険を受け取る妻なんて存在していないのですからね、なんてね、感じの話で、切り口の面白い話だったんですけども、
うんうん、
でもね、回答はね、多分どちらでもいいんじゃないですかみたいな、
うんうんうん、
味気ない感じだったと思うんですね、僕の方は、
うん
うん、これね、なぜならですね、選択肢はあるようでないから。
はい。
うん。そもそも何かを選べるような誰かは存在していない。
うんうん、うん。そもそもが。
そうですね。そう。そのことがはっきりするのがこの自己調なんですね。
うん、うん。はい。
でね、よくあるのが、
うん、
自己超越した人間は何をすればよいのかを知っているはずだという。
ああ、そうですね。もう、完璧に正しい選択行動を。
そう。
を取れるはずだ、できるはずだっていう感じですよね。
賢者だと。
賢いと。
あのね、賢者という言葉僕嫌いなんですよ。
うんうんうん。
賢い人と。
はい。
自分を呼んでる人がいますけども。
自分で？
いるのよね、それが。
本当に、う
ん。賢者なんとかとかね、自分で言ってる。
すごいですね。
まあ、勘違いなんですね。
うん。
これは逆でございまして、
うん、
どうすればよいのか、全く分からなくなるわけですよ。
そうですね。全く分からない。
なぜなら、
うん、
全てが起こるから。
そうそうそう。もう勝手に起きてきますんで。
そう。何かを起こすということは不可能なんですね。
うんうん、
うん。人間はマッチ棒一本動かすことができない。
ですね。
うん。この事実がはっきりと分かると真の解放が起こるわけですよ。
そうですね。はい、うん。そういった悩みから解放されますよね。そう。
やっているつもりの私が消えて、
うん。
宇宙の意志が自分の意志に変わるわけですよね。
はい。そうですね。だからもう全部お任せですね。
そう。 これがね、完全なる自由なんですよ。
うん、うん。
うん。これね、みんなね、逆に行くわけね。
逆に。
そう。自分の意思が自分でなんとか自分で正しくとか。
はい、はい。
うん、自分っていうふうにやるんだけど、これがそもそもの悩みの原点ですよね。
そうですね。これは、ちょっと、大変ですね。
うん、何かできると思っているということね。でね、これがもう逆だということがもう実際に体験すればわかるわけですよ。
うん。
あ、こんな自分って楽だったんだっていうね。
うん、そうですね。うん、
何もできない万歳ってなるわけですよ。
はい、はい。
うん。で、これはね、実際味わってみなきゃわからないんだけど、
そうですね、
ほんまに、こう、なくなりますよ。
そうです
ね。悩み事が。
解放感って言ったらもうね、何とも言えないですね。
悩み自体がなくなるわけですよね。
うん。うん。
うん、だからね、自己超越が起こったとしても、うん、その体の個性とか、
うん、
価値観ってほとんど変わらないんですよ。
うんうんうん。
だから、存在しないんだからもうどうでもいいわとはならないんですよ。
そうですね。
うん。まあ、別にもう何もないんだからもう、もうどうでもええわと。
うん、誰そうはならないですね。
うん、もう、家族のことなんかどうでもいいと。
うん、
うん。だって存在しないんだから別に親が死んだって悲しくないとか。ならないんですよ。
うん。ならない、ならない。
もし何やったら最初からそうだったわけですよ、その人は。
うん、うん、
うん。だから、よく勘違いされるわけ。
うん。
うん。あの人はもう、なんか、覚醒したから、こうなった。じゃなくて、それはね、覚醒する前からそうだったんですよ、その人。
そうですね、その人の個性のまま、ね。
個性のままなのよ。
うん。
だからそこをね、勘違いされる方が多いね。
う
ん。で、もし生命保険に入っている人が、自己超越したとしても、それが理由で保険を解約するってことはない。
うん、うん。
うん、わけですよ。
はい。
入ってる人は入ったままなんですね。
うん、うん。
だから特にそこに別に考えがいかないと思いますよ。
ね。
うん。だから、いらないんだなとか、そういうのはならない。だからね、もしそうだったらそれこそ魔境ですよ。
うん、うん、うん。
うん。思考が悟ったつもりになって、
うん。
自分が存在しないんだったらこんなものは必要がない。
うん。
なんて頭でやらかしてるわけですよね。
うん、うん。
うん。だからね、自分が存在しないんだったらっていう、その考え自体が、
そうそうそう。
おかしいんですよ。
うん、だってもうそれが思考ですからね。
そう。
うん、
そういう、
思考で理解しようとしてる
んで。ところを超えていくのが自己超なんで、
はい。
まだまだ思考のその二元性の中にいるわけですよね。
そうですね。思考で答えを欲しがってるだけなんで。
で、答えを得たという勘違いをしてるわけですよね。はい、
うん、そうですね。
うん、これはわからないわけよ。
そうそうそう。うん、それだったら、いや、
うん。
なんていうんですか、は、こうしますよって、例えば私たちが言ったとしてね。
うん。
うん、生命保険に入りますよとか、入らないですよって言ったとして。
もうすぐ解約しますよ。
解約しますよとか言ったとして、
うん、言ったとしたら、
うん、うん、どんな答えを聞いてもその人自身は納得できないと思うんですよ、本当には
納得はしないよね。
うん、そうそうそう、うん、
納得しないけど言われた通りにするよね、多分、
うん、言われた通りにするのかな。
それが宗教じゃないの。
そっかそっか。
うん、賢者がこんなこと言ってんだから、
あ、それが正しいはずだと、
うん、正しいことをしよう。
なるほどね。解約することが正しいはずだ、ね、みたいな感じで。
納得なんて、
うん、
してる人なんていないよ。
うん。
うん。だから、正しいか間違いかで、それを信仰してるわけですよね。そういうことが。
信仰ですか。
うん。うん、本を読んだり、なんかの団体に入ったりして、
うん。
うん。それ言われた通りにすることによって、安堵するわけよ。
なるほど。
だって自分で考えなくていいじゃん。
うんうんうん、
大事なことほど自分で考えたくないわけ。
ああ、そうですね。
だからこうやって相談するんじゃないですか。
うん、うん、
うん、うん。でね、ゆるり猫さんの、自分の打ちたくない意思はこのまま貫き通せばいいのか。
うん。
これはもう、そもそも自分の意思というものが ないですし、
うんうん、
貫くような誰かも存在していないと、
うん、そうですね、
うん、これはオープニングでもちょっとお話ししましたけども、でね、僕のおすすめがありまして、うん、それはギリギリまで放っておくことです。
そうそうそう、それが一番ですよね。
うん、これね、もちろんあの理由がありまして、
うん、
これはね、体のことって体が決めてちゃんと動いてくれるようになってるんですね。
うん、その通りですね。
うん、でこれまでもずっとそうやって生きてきたんですよ。
そうそうそうそう、ずっとそうやってね。
うん、はい、そう、だからね、よし決めたぞっていう思考っていうのは、
うん、
体が決めた後で遅れてやってきてるんですよ。
うんうんうん。
うん、体が決めたことをよし決めたぞって思考になって現れてきてるのね。
うんうん。
だからこれ逆なんですよ。
はい。
うん。あ、決めたから体がこういうふうに行動しようって人間は思ってるかもしれないけど、これは全くこれも逆でございまして。
うん。
うん、だからね、もうこうやって話すとね、何から何まで人間って逆をやってるわけですよね。
はい。
うん。だからね、ワクチン陰謀説やら、
ああ。
ね、こんな症状が起こったとか、
うんうん、
まあ、真偽がはっきりしないような情報をあまりにも取りすぎると、
うん、
そのストレスが原因で調子を崩すなんてことになるかもしれないでしょ？
いや、いますよ。
ね、鬱に、鬱になった。
いらっしゃいますよ。はい。もう心配しすぎてね、ね、不安で、
うん。こうなったら本末転倒じゃないですか。
はい。
ね、鬱かどうかで調子が悪くなるなんてね。まあ、打ってもいないのにね。だからね、もうそれはちょっとやめた方がいいですよね。
うん、そうですね。
うん、でね、僕の場合はなかなか決められないことというのは、まあ、今回お話したようにギリギリまで放っておいてるんですよね。
うん、うん。
うん。それでちゃんとやっていけるようになる。
そうなんですよ。
うん。
結局その時になったら、
いや、体がね、もう体が教えてくれんの。
そう
こうせよって言って。
そう、もうどっちかにないね。そう。動いてるんで、その時は。
そうなんですよ。ちなみにね、僕はこのワクチンに関しては、実際にこの券が届くみたいなんで、
うん、あ、はいはい。
うん、券が実際に届いて目の前に見てから、
うん、
どう体が反応するのかをちょっと見てみようと思っております。
はい。
はい、そういう感じでね、もう気楽にね、もうなるようになるんで。
そう。
はい。
うん、本当、だって本当に、うん、あの、私っていうのは、ただの思考で、
うん、結果なんでね、もう。
思考はね、思考するだけであって、
そうそうそう、
私には何もできないですからね。
はい。
何もやってないっていうことでね。
うん。
はい。
もうね、体に任せておいてください。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では秋さんの方からお願いいたします。
はい、私はチャンゲンさんの日記より抜粋いたします、はい、毎朝メールで届くしがんで真っ赤を自分の声で全部録音して聞きまくっています。今のところ約9時間もの録音ですが、近いうちにコラムを厳選して1時間ぐらいのファイルに録音し直そうかと思っています。それにしてもしがんで真っ赤素晴らしい教材ですね。知識はこれだけでも十分だと感じます。というような、
はいはい、ありがとうございます。
内容だったんですけれど、
すごいね。だってもう
すごいですね。
365ぐらいやってますもんね。
そうそうそう、ね、
9時間って。
ね、9時間もの超対策が出来上がったということなんですけど、
すごいわ。でもそれを ね、自分の声で録音して自分で聞くという、
そう、
これがまあ普通の人やんないじゃないですか。
いや、なかなかね、できないですよ。
すごい
情熱。もうその情熱に私感動して、
そうだね、うん、
本当に素晴らしいなと思って、もう。
でも9時間聞くってまず、まあ1日じゃ無理だから、まあ、書いたね、1時間ぐらいのファイルに録音し直すと。
そうですね、厳選してね、
はい、素晴らしいですね。本当、しがんでまっかというタイトルが、これよく噛んで食べてくださいというね。
そうなんです、まさにしがみまくっていただいて、
あ、これだけ、ね、もうしゃぶり尽くすというかね、僕ももちろん経験があって1時間ぐらいの音声ファイルを、多分何千回も聞いたことあるんですよ。
はい、
もう1日 3,4 回聞いてる日もあったし、それをね、何年間かやってたんですね、同じ。
はい、はい、
だからね、もうなんだろうな、これができる人、だから、ね、特別な人が自己超越したりするんじゃなくて、この単純作業をやれる人。
そう、まさにもう本当その通りですよね。もう特別な才能なんていらなくて、
それが才能だと思うんだよね。
そうですね、これがね、一番の才能ですよね。だからどんなことでも、もう素直さと実行力がもう重要なんで、
そうだね、
これさえあればね、はい、
だから、
ね、
どの世界の達人って言われる人も、ほんまにね、バカみたいに同じことやってるんですよ。
もう愚直にね、やり続ける、
でもうちょっとだろう、ずば抜けてバカなんですよね。その道に対しての
そうですね、はい、
だからね、
野球バカとかそういう言葉がありますよ、もうね、
そう
とかバカと、
だから、例えば王貞治さんでも、もう畳の上でバット振ってたんだもんね。
そうですよね、千本ノックですよね、まさに、
ノックというか素振りなのよ、ただてるということを、もう旅館に帰っても旅館の畳の上で、バット振ってたんで、グラウンドとかもう全部あちこちずっとバット持ち歩いて振りまくってたというね、だからね、それぐらいしたら体が完全に覚えてくるわけですよ。
そうですね、もうね、身に染みるというかね、浸透してきますからね。
だからまあまあ一度でもそうでしょうけども、
そうですね、
とりあえずね、もうね、同じことをね、もうだから、あの、今大谷選手がエンジェルスに行って、もうアメリカで大騒ぎになってるけど、やっぱりね、その活躍もそうやねんけど、普段やってることがすごいと、
そうですね、
練習とかもう姿勢とか全部がもうとりあえず普通じゃないと、
ね、もうやっぱりずば抜けてる人っていうのは練習の鬼みたいな感じですね。
それが当たり前にやれてる人だよね。
そうですね、当たり前に。
だからね、本当に、それ思いました。
はい、本当、もうね、本当チャンゲンさんのね、この話聞いて、本当情熱のノックだなと思って。
そうやね、
だからとにかくドアをノックし続けることがやっぱりもう大事なことなんで、
よく言ってるけど、もうね、向こう側にいる人間というか、その言ったら、うるさいって言って開けさすんですよ。もうやかましい、分かった、開けるからもうちょっと待ってくれっていう根気がこっちの勝つみたいな。それで扉が開くんでね。
そうですね、もう無我夢中でもうノックしまくってると、もういずれ勝手にドアが
開きますんで。開きます、
開きます。はい、
ありがとうございます。
はい、本当にもうありがとうございました。
僕もそれ一つでやってきたんで、大丈夫です。
は
い、僕はね、キヨさんの日記です。
はい、
特に何もないけど楽しいのでセッションを受けました。最後に誘導瞑想をやってもらって、その後1時間も瞑想できました。今までで最長です。思考は次々やってきますが、全然気にならず、心地よいとかもなく、気づいたら1時間経ってたという感じでした。ということでね、キヨさんね、本当にずっと定期的に個人セッションを受けていただいているんですけども、 特に何もないけど楽しいから受けてみるという
最高ですね。
このね普段着の感じ、
うん、普段着、
う
ん、
そう、清掃する人が、まあ、清掃終わりって言ってんじゃないですよ、
うんうん、
何かあったから申し込んだっていう、別にそれはそれで ありがたいしいいと思うんですけど、
あ、何かねこんな大きな気づきがあったり素晴らしい体験をしたり
とかね、うん、本当に困った時にとか、
はいはい、
うん、ではそれはそれでいいんだけど、まあ、キヨさんのようにね、
うん、
何もないからけども、まあ楽しいからやるわっていう、うん、ちょっとおっちゃん話しようぜみたいなそういう感じがすごく良くて
はい、はい、
うん、でね、もし時間があったらこのまま瞑想しといてくださいって感じで終わったんですけど、この間、
うんうん、
あのまま1時間ずっとやってたとは、これはあっぱれですよね。
そうですね、
うん、だからね、ここにいいなと思ったのは、まあ、雑念を気にする思考もなく、
うんうん、
特に心地よいということもなく、
うん、
でこれね、余計な力が抜けてきたんだと思うんですよ。
いや本当そうですよ ね、
ね、大概報酬を欲しがる私というのがいて、
う
ん、
そうそうそう、
うん、それでその報酬のための瞑想になるんで、
うん、
なかなか時間も経たないし、もうそのうち嫌になるんですよね。
そうですよね、
何も、うんうん、入ってに入んないし、
そう、
うん、瞑想ってそうじゃないじゃないですか、
うん、
その私が落ちるわけじゃない、
うんうん、そうですね、
うん、そういう欲がスーッと消えて何もなくなるのが瞑想の、まあ、真髄というか目的なので、はい、この何も期待しなくなると、うん、これね1時間できたということは、
うん
うん、どこかで、
うん、
2時間3時間とかもうなんか時間とかどうでもええわってなってくるはずなんですよ。
そうそうそうそう、もう時間忘れちゃうんで、
そうそう、
あっという間に過ぎちゃうんですよね。
なんか知らんけども、うん、軽い軽いみたいな、
うん、
いつもの私と違うみたいな、うんうん、そういう時間になって、面白い時間になってくると思うんでね。
そうですね、うん、なんかこう何か求めてる私がいると、
はい、
なんかもうイライラしちゃって、なんかこうすごく10分でも長く感じるんですよね。
そういうこと、そういうこと、うん、タイマーする人とか、まあ、忙しい人はいいんだけども、うん、
はい、
うん、別にタイマーしなくていいじゃないですか、忙しくなければ。
そうそうそうそう、
うん、時間を忘れていただく時間なんで、
うん
うん、だからね、とりあえずもう肩の力抜いて、
はい、
セッションでも、まあ、ちょっとまあ話してるうちになんか気づきも出てくるし、
うん
うん、そんな感じで気軽にやっていただいてもいいですしね。
そうですね、だから、うん、歯医者の定期検診みたいな感じでね、特に何も
歯医者は良くないね、例え話が。
歯医者は良くない、良くない
だって嫌いだもん。
嫌いなんだ、私は好きだったんで。
痛くない
定期検診に行って、
そうなの、
ね、歯をきれいにしてもらってすっきりして帰るみたいな、
ね、嫌いだっていうか好きな人っているんだ
そうそう、私好きだったんですよ。
まあ、そうない、もうちょっといい例えが欲しかったな
すいません、じゃあここはカットでお願いします。いや、
カットはできないと思うんですけどまあまあ、うん、
特にね、悪いところとか、うんうん、なんか相談とかなくても、うん、行くとなんか本当に、うん、すっきりして帰ってくるみたいな感じだったんで、
う
ん、
そっか、うんうん、じゃあ自分の、好きな例え話を探していただいて、
はい、はい、そうですね、
まあ普段着で楽しんでいただきたいと思います。今週のシガンデマッカ、わからないときはわからないものです。まあ当たり前の話ですよね、
はい、
うん、で今ではねこうやって自己超越ゲームなんてやらせていただいておりますけども、20年近く、まあ、前の自分って全く何も分かってないわけですよね。
そうですね、ちんぷんかんぷんですよね、
はい、禅の本をずらっと本棚に並べてね、
うん、
分かったふりをして自分をごまかしていたと
はい、
はい、まあ、はっきり今は言えるわけですけども、
うんうん、
ね、座禅もパチンコも同じこと、
うん、
なんて言われても本当は分かってないんですよ。
うん、
うん、言葉はラベルだから、ラベル剥がしたら同じだっていうことなんだなみたいなね。
そうですね、
はい、頭でやってたんですけど、このゲームって少しでも思考が動いたらアウトなんですよ。
うん、アウトですね。
そう、考えたらもうその瞬間にアウト、
うん、
というのはね、実際にその風景を見えてるかどうかなんですよ。
そうですね、
はい、うん、はい、その通りだねっていう、別にこう頭動いてないじゃないですか。
うん、
うん、それはそうだよね、はいはい、はい、で終わりなんだよね、はい、
終わり、うん、
だからね、わからない時って、
うん、
素直にわからないでいいんですね。
そうそうそう、そうですよね、うんうん、
そう、
わからないからダメっていうことではない
ですね。これね、逆にね、下手にわかったふりをすると、
うん、
それこそ長い寄り道になっちゃうんですね。
そうなんですよね。
そうだって、どんどん、
ね、
そう、本が増えてきたら、うん、その本が増えた分分かったんだろうみたいなね、
うん、うん、
うん、それがまあ厄介なんですね、
うん、
うん、だからね、素直さと実行力って僕よく言ってるじゃないですか。
はい、
うん、もう分からないだっていう素直さと、
うん、
あ、じゃあやりゃいいんだなという実行力、
あ、もうシンプルですね。
そう、この2つさえあったら、もうどんな今風景を見ていようが、もうどうにでもなるわけですよね。
うん、
うん、だからね、分からないなら分かるまで、
はい、
変わらないなら変わるまでと、
はい、
はい、このシンプルな感じで淡々と実践していただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。